それでは今朝与えられています聖書の箇所をお読みします。ダニエル書1章8節から9節、旧約聖書の1506ページになります。旧約聖書1506ページ、ダニエル書1章8節9節です。それでは司会者がダニエル書1章8節9節を読みいたします。ダニエルは王が食べるごちそうや王が飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。それではこの箇所から信仰の反応と題して井先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
主に結ばれている愛する皆さん、私たちの心を定めて神様を愛し、心を尽くして神様に従う私たちの歩みになるように祈ります。今日の説教の主題は信仰の反応です。私たちは何かを信じて何かを信頼して歩んでいると思います。体が痛いとき、また病気のときには、私たちは病院に行きます。そして、手術を受けるときも、自分の体を医者に任せます。どうやって任せるのでしょうか。信頼があるから医者に任せることです。また、食堂で食べるときもたくさんあります。この食堂、食事をして、体が悪くなる、という思いはなく、ただ美味しく食べることです。お店を信頼する心があることです。また銀行に私たちのお金を預かることもあります。皆さんの中で銀行に預かったお金がなくなる心配がある方は、もうこれ以上銀行にお金を預かることはできないと思います。私たちはこのように一般的な信頼、互いの信頼を持って歩んでいます。そして互いの信頼によっていろいろな行動が行われています。一般的な信頼があっても、このように病院に行ったり、銀行に行ったり、お店に行ったりすることができています。それでは、もし私たちが万物を創造し、今も治めておられる神様を信じて信頼するのであれば、私たちの歩みの中で、何が起こったり、何が変化があるのでしょうか。今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。まず、ダニエル書の背景から考えてみましょう。ダニエル書1章1節から2節。1506ページの1章1節からの1節から2節を一緒に読んでみましょう。
ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネビカドネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンナルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に納めた。
エホヤキムという人がエルサレムを治めている時期でした。彼が治めて3年目の時に、バビロンのネブカドネツアルがイスラエルを攻撃しました。その当時一番強い国だと言われるバビロンの国がエルサレムを攻撃しました。どうなったのでしょうか。エルサレムにある主の宮の器もバビロンの人々によって奪われました。そしてバビロンの王は、主の宮の器を持って自分の神の宝物蔵に納めるようになりました。 このようなことはイエルサレムの人々、イスラエルの人々にとってとても衝撃的なことでした。今まで自分たちは神様の民であり、神様は私たちの神様でおられるから、絶対に滅ぼされ、負けることはないと思いました。特にエルサレムには神殿がありました。神殿はどんなところでしたか？神様がおられるところで、神様に出会うところです。そのような神様がおられるところに使われるうちわが奪われることは、一度も考えたことがないことでした。それでエレミアがイスラエル人々に対して、私たちはバベロンに降伏しなければならないと伝えるときに、予言したときに、人々は誰も聞かなかったんです。いやいや、そんなことはありえない。私たちは神様の民です。神様が私たちと共におられるのに、そんなことはありえないと思いました。しかし、実際にそのようなことが起こりました。エホヤキムの時代で、バベロンとの戦争で負けて、主の宮の内輪も奪われました。特にこのように奪われたものが、このバベロンの王の神の神殿に保管されたことです。それを見てイスラエルの人々は苦しんでショックを受けました。イスラエルの人々は聞きました。私たちが信じている神様がバベロンの神より弱いのだ。なぜ私たちの神の内輪が奪われているのか。本当にバベロンの神がもっと強いのか、いろいろなショックを受けました。外側から見たら、神様が負けたように見えます。バベロンという国が力が強くて、戦争で負けたように見えます。しかし、聖書は何と言っているのでしょうか。リセチはこのように書いています。主はユダの王、エホヤキムと、神の宮の内輪の一部を彼の手に渡されたと書いています。つまり、バベロンという国が強くて、物を奪われて失っているのではなく、戦争に負けているのではなく、主の宮の内輪も、イスラエルの民も、バベロンの手に渡されたということです。なぜでしょうか？神様がおられるのに、神様が全世界を創造し治めているのに、なぜ神様が自ら主の宮の内輪をバベロンの手に渡されたのでしょうか。列王記第24章1節から4節のところを読んでみましょう。旧約聖書列王記第24章1節から4節です。699ページ699ページ、列王記第24章、1節から4節。699ページ、列王記第24章、1節から4節を読んでみましょう。
エホヤキムの時代に、バビロンの王、ネビカドネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間、彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルディア人の略奪隊、アラブの略奪隊、モアブの略奪隊、アンモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めて滅ぼすために彼らを使わされたのである。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。実にこのようなことがユダに起こったのは、ユダを主の前から除くという主の命令によることであり、それはマナセが犯したすべての罪のゆえ、またマナセが流した咎のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを咎のない者の血で満たした。そのため主は許そうとはされなかったのである。
神様はなぜイスラエルの人々をバベロンの手に渡されたのでしょうか。主の宮の内輪をなぜバベロンの手に渡されたのでしょうか。その理由はこのように書いています。 実にこのようなことがユダに起こったのはユダを主の前から除くという主の命令によることであり、それはマナセが犯したすべての罪のことだと教えています。マナセという王はエホヤキムの時代から約80年の前の人です。80年前に王になったマナセの罪が、その罪によって今イエルサレムの人々が裁かれることです。それではマナセが一体どんな罪を犯したのでしょうか。列王記第21章3節から5節を読んでみましょう。列王記第21章3節から5節です。692ページです。692ページ、列王記第21章3節から5節。692ページ、列王記第21章3節から5節を一緒に読んでみましょう。
彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、イスラエルの王アハブがしたようにバールのためにいくつもの祭壇を築き、アシュラ像を作り、天の万象を拝んでこれに仕えた。こうして彼は主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮にいくつもの祭壇を築いた。主の宮の二つの庭には天の万象のために祭壇を築いた。
マナセはどんな罪を犯したのでしょうか。まず彼は彼の父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直した。高きところというのはイスラエル全体にそれぞれのところに建てられて、自分勝手にそれぞれの神々に拝む場所として用いられたところです。ヒゼキヤはイスラエル全体にあるそのようなところを全部壊しました。それを息子であるマナセがまた立ち直したということです。また何をしたのでしょうか。それぞれの偶像を作りました。祭壇を作りました。それをどこに置いたのでしょうか。主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われる主の宮にそのような偶像を祭壇を建てたということです。神様に出会い、神様に礼拝を捧げるそのところに偶像の像を作って置いといて、他の神々に生贄を捧げる祭壇を作ったということです。マナセはそのような罪を犯しました。しかしマナセが犯したそのような罪によって、なぜイスラエル全体が裁かれるのでしょうか。列王記第21章9節から11節、21章9節から11節を読んでみましょう。
しかし彼らはこれに聞き従わなかった。マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエルの子らの前で名指しにされた異邦の民よりもさらに悪いことを行わせた。主はそのしもべである預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを行い、実に彼以前にいたアモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。
マナセという王が先頭に立って国全体に偶像礼拝を進めました。そしてイスラエルの民はどうなりましたか。マナセの教えに従いました。それで聖書はこのように書いています。他の民族、異邦の民族、彼らよりもっとひどい罪をイスラエルの人々全体が犯したということです。マナセから始まったこのような罪がユダ全体に与えられ、みんなが罪を犯すようになりました。そしてその罪が次々流れました。歴代史第36章5節を読んでみましょう。歴代史第36章5節、旧約聖書歴代史第36章5節、813ページにある歴代史第36章 五節を一緒に読んでみましょう。三十六章五節。歴代史第に三十六章五節。813ページにあります。一緒に読んでみましょう。
エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼は自分の神、主の目に悪であることを行った。
マナセが犯した罪が次々流れました。もちろんその間に、私の身元で悔い改めたヨシアのような王もありますけど、その次々の王はまた主の目に悪であることを行ったんです。マナセの罪から始め、すべての古代の王たちが神様から離れて次々罪を犯しました。それで神様はイスラエルの人々、また主の宮の器さえバベロンの手に渡しました。それでもイスラエルの人々は相変わらず預言者たちの預言を神様の御言葉を聞きませんでした。そのような歴史の背景の中で今日のダニエルの話が進んでいることです。また本文に戻りましょう。ダニエル書1章3節から4節を読んでみましょう。1506ページ、ダニエル書1章3節から4節を、1506ページ、1章3節から4節を続けて読んでみましょう。
王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れて来させた。それはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる地位に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであった。
このようにイスラエルの罪によってうちわも奪われて、また人々も連れて行かれています。バベロン王はその時にこのように命令しました。イスラエル人々の中で、また王族貴族の中で何人かを選びなさい。知識と知恵がある方、健康な人々を選んで、彼らにこのカルテア人の文学と言葉を教えなさいということです。バベロン王はこのようにユダヤ人の中で優れた人々をバベロン化して、彼らを通してユダを治めることを求めました。そのような土地によって、このダニエルとまた友達がバベロンの捕虜になりました。しかし彼らはバベロンの統治に役に立つ者として呼ばれたので、しもべより奴隷よりは増している待遇を受けました。それで王の食べ物を食べて、バベルの文学や言葉を学ぶことができました。ダニエルと友達の名前も変えられ、これからバベルの文化になれるように導かれました。8節を読んでみましょう。一章8節です。
ダニエルは王が食べるごちそうや王が飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定めた。そして目を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。
そのように連れて行かれたこのダニエルと友達はバベロンの教育を受けました。その時ダニエルは何をしたのでしょうか。すべてを治めている宦官の長に行きました。そして頼みました。何を頼みましたか。王が食べるごちそうや王が飲むブドウ酒で身を汚すまいないように心を定めてお願いしました。どんなにダニエルと友達が今良い待遇を受けていたとしても、彼らの身分は負けた国の少年たちです。何かを頼む立場ではありません。特にダニエルはこのように言いました。自分の身を汚さないようにお願いしたということです。それを聞いた宦官の長はどう思ったのでしょうか。王の食べ物、王様のブドウ酒があなたを汚すのか。そんな侮辱的な言葉を言うのか、怒ることもできたと思います。王がそもそもこのように命令したのは、このユダの少年たちをバベロン化にするためでした。バベロンに、統治に 役に立つためにこのように文化を教えるために呼んだことです。それなのにダニエルはこのように頼んでいます。私の身が汚さないようにお願いしました。ダニエルは今のこのような状況の中でどうやってこのように頼むことができたのでしょうか。ダニエルはこのように言っています。身を汚さないようにするためだと言っています。なぜ王の食べ物、ブドウ酒がダニエルと友達を汚すのでしょうか。学者たちはいろいろな意見を出しています。当時の王の食べ物、ブドウ酒は先に偶像に捧げるものとして使われたので、それを飲むこと、食べることがまた汚れるようになるからだと言っています。またある学者は言っています。バベロンの影響の中で自分たちのアイデンティティを守るためだと言っています。自分たちが相変わらず神様の民であること、神様の人であることを忘れないためにこのように決断したと言っています。私たちはダニエルが当時どんな状況でこのように決断したのか、もう全部はわからないんです。でもわかる部分は彼は心を定めてこのように行動したということです。食べ物やブドウ酒、またバベルの文化がどのようにダニエルに影響を与えて怪我したのか、明確にわからない部分もありますけど、ダニエルがこのところで決断したのは、自分の身を汚さないように決断したということであります。これはどんな意味であるのでしょうか。すべてのこのような状況の中でも、相変わらず私は神様の身元で立って歩むという決断であります。南ユダはバベロンとの戦争で負けました。主の宮の器も一部奪われました。そのような状況の中で未来が見えない状況。これからはバベロンの人として住むことが、バベロンの知性に役に立つものになることが、これから将来が守られる状況方法でありました。そのような状況方法の中でダニエルは心を定めて、それでも私は主の身元で歩みますと決断しました。この決断によってどんな結果が予想されるのでしょうか。命を失うことも予想されます。この決断は決して彼の将来に役に立つ方法ではありません。その状況で一番役に立つ方法は、バベロンの王に、この王の命令に従う。バベロンの文化に慣れて言葉が上手になり、その文化に従うことであります。しかしダニエルは違いました。決断しました。そのような状況より、目の見えるこのような状況より重要であったのは、神様の身元で歩むことでありました。このような決断によって、宦官の長はどう反応したのでしょうか。十節を読んでみましょう。一章十節です。
宦官の長はダニエルに言った。私はあなたの食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで私は王に栗を差し出さなければならなくなる。
ダニエルの言葉を願いを聞いた宦官の長はこのように話しました。私はバベロンの王を恐れている。王があなた方に食べ物やブドウ酒をあげるように、そしてバベロンの文化を教えるように命令しました。もしそのような命令に従わず、あなたの顔が他の同年代の少年より元気ではなければ、私の命も危ないとそのように言いました。宦官の長はダニエルの要求を聞いてダニエルに怒りませんでした。逆に自分の事情を説明しただけです。十分宦官の長は怒ることもできる力を持っている状況でした。それなのにダニエルに怒らずにそのようにしたんです。なぜ宦官の長はこのように反応したのでしょうか。9節を読んでみましょう。9節です。
神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。
神様が宦官の長を通してダニエルと友達に恵みと憐れみを与えるようにしたということです。今捕まえた状況です。バベロの文学や言葉を学ばなければならない状況、バベロの王の命令に従わなければならない状況の中で、神様が恵みと憐れみを与えてくださいました。客観的に考えたら力は宦官の長にあります。状況的に比較すれば、ダニエルには何も自分の意見を出す、話す立場でもありません。しかし目に見える状況が全てではありませんでした。神様が全てを主管しておられることです。バベロンという国が力強くてエルサレムに勝ったのではありません。彼らの軍事力、経済力によって主の宮の内輪を奪ったことではありません。それは主がバベロンに渡した。主の裁きがイスラエルにあったことです。決して神様の力が弱くて、神様を他の神に負けてそのように起こったことではありません。ダニエルの決断も同じであります。ダニエルには何の力もありませんでした。しかしそのような状況、今の状況の中でも神様が治めておられる。神様が万物を創造しおられる、生きておられることを信じてそのように決断しました。ダニエルには何の力もありませんでしたけど、すべてを治めておられる神様がダニエルに恵みと憐れみを与えてくださいました。このような憐れみ、恵みによってこれからどんなことが起こったのでしょうか。今度ダニエルは自分たちを、また友達を直接に管理している世話役の人に話しました。12節から13節を読んでみましょう。12節から13節です。
どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるご馳走を食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。
ダニエルは世話役の方にお願いしました。自分と友達を10日間試してください。私たちにはただ野菜、またこの水だけを飲ませてください。そして10日間後に比べてください。私たちの顔色と王様の肉を食べるブドウ酒を飲んだ人の顔色と比べてくださいと。ダニエルは切に願いました。自分の身を汚さないように切に願っている。ただ10日間試してやってくださいとお願いしました。何が起こったのでしょうか。14節から15節を読んでみましょう。14節から15節です。
世話役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試した。10日が終わると彼らは王が食べるご馳走を食べているどの少年よりも顔色がよく、体つきもよかった。
ダニエルと友達の願いを管理制約、世話役の方は聞いてくれました。宦官の長も聞いてくれました。神様が恵みと憐れみを与えてくださって、そのような宦官の長もまた世話役の方もその言葉に聞き入れるようにしてくださいました。そして10日間の試しの時間が始まりました。他の少年たちは肉を食べました。ブドウ酒を飲みました。ダニエルと3人の友達だけが野菜と水を飲みました。彼らはこの10日間、どのように祈ったのでしょうか。神様、生きておられる神様、私たちの身が汚さないように、本当に神様、憐れんでください。そのように祈ったと思います。相変わらず治めておられる神様の恵みを求めて祈ったと思います。そのように10日間、 過ぎました。どうなったのでしょうか。ダニエルと3人の友達の顔色が肉を食べた他の少年たちよりよく見えたと教えています。当然肉を食べる人がもっと強くなり顔色が良くなることが当然ではありませんでした。どうやってこんなことが起こるのでしょうか。神様がダニエルの決断の上に全ての恵みと憐れみを与えてくださったからです。神様の恵みと憐れみによってこのダニエルと3人の友達が守られたからである。神様が共におられました。このようにダニエルと3人の友達は3年間野菜と水を飲みながら元気で過ごしました。このようなことは聖書だけの話であるのでしょうか。最近ある宣教師から聞いた話を皆さんと分かち合いたいと思います。ある信者の話です。ある信者が仕事を今しているんですけど、その会社は日曜日の仕事が毎週あったそうです。そしてその方が本当に祈りました。神様、日曜日は本当に礼拝を守りたいとずっと願いました。そしてまた会社にお願いしました。お願いです。1回でも月1回でも日曜日は礼拝を守りたい、休ませてくださいとお願いしました。返事待ちの中で祈りを続けました。そして会社の決断は、いや、あなただけを休ませるのはもうできないので、会社全体を日曜日に休めるということになったという話を聞きました。このようなことは聖書だけの話ではありません。今の私たちの歩みの中でもそのようなことが起こっていることです。最近またうちの教会の中でも聞いた話です。この名前を出したら恥ずかしいと思うので名前を出さないんですけど、その方は今毎日聖書を読んでいます、ね。団体生活の中で、いや、自分だけが別の時間で聖書を読むことが難しい状況です。それでもみんな寝ている間に布団をかけて聖書を一緒に頑張って読んでいる。そのような話も聞きました。聖書だけの話ではなく、今の私たちの時代の中でもそのような決断を持って今共に歩んでいます。今日共に礼拝を捧げている兄弟、本当に高級補助金をつけてこのように礼拝を守ること、すべてがそのような決断であります。皆さん一人一人もこのような決断の中で今教会に来られて礼拝を捧げていること、仕事やいろいろな事情、休み、いろいろな状況の中でも決断を持って主の御元で立って礼拝を捧げていること、そのような私たちの上に主の恵みと憐れみが与えられていること、聖書だけの話ではありません。私たちの日々の歩みの中で聖書に起こったそのような神様の御業を経験して味わって歩むことです。一章十七節を読んでみましょう。ダニエル書一章十七節です。
神はこの四人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。
神様はどうなさいましたか。この4人の少年たちに知恵と知識を与えてくださいました。またダニエルにはすべての幻と夢を解くことができる力を与えてくださいました。状況的には悲惨な状況です。国が負けて捕まえている状況です。自分たちの将来がどうなるのか見えない状況です。しかし、そのような状況の中でも心を定めて主の御元で歩むことを決断した彼らに恵みと憐れみが豊かに与えられました。 19節から20節を読んでみましょう。19節から20節です。
王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハンナヤ、ミシャエル、アザリヤに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らはそのすべてにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。
3年の時間が過ぎて、王様がすべての少年たちを呼びました。3年のうちでバベロンの言葉、文学を学んだことを試す時間でありました。どうであったのでしょうか。たくさんの少年の中でダニエルとこの3人の友達のように答える人がいなかったことです。特にこのバベロンの国の中にいたすべての呪法師、呪文師より増していること、答えをしたことであります。このような知識と知恵がダニエルと友達に与えられたことです。神様が恵みを、憐れみを与えてくださって、知恵と知識と力を全部与えてくださいました。21節を読んでみましょう。21節です。
ダニエルはキロス王の元年までそこにいた。
ダニエルはキロス王の元年まで住んでいたと書いています。バベロンという国はどうなったのでしょうか。イエルサレムの戦争で勝ったバベロン、その当時一番強い国であったバベロンはどうなったのでしょうか。そのバベロンはペルシアという国によって滅ぼされました。その時まで誰がいたのでしょうか。ダニエルがいたということです。一つの国が強くなり、すべてのその当時の国々を治めていた、そのような権力、力を持っていたその国がまた滅ぼされることをダニエルが見ました。そのすべての歩みを通してダニエルは何を分かったのでしょうか。神様が全世界を治めておられることです。目に見えるこの国、今目に見える力あるものが永遠に治めているのではなく、すべてが主の御手にあること、それをダニエルは見ました。ダニエルはどうやって捕まえて連れて行かれたこのような状況の中で、自分の身を汚さないように決断を出したのでしょうか。命を失うことが予想される状況の中で、自分の将来に何も役に立たない、そのような決断をどうやってすることができたのでしょうか。それは神様を信じたからです。国がバベロンによって負けた状況の中で、連れて行かれて自分の将来がわからない状況の中でも、相変わらず神様を信じました。このような全ての状況の中で神様を信じて、信頼して神様の身元で歩みました。それでダニエルは心を決めたことです。愛する皆さん、2026年が始まりました。この一年の歩みの中で、私たちは神様の身元で何を心を決めて歩めばよいのでしょうか。ダニエルと友達は自分の身を汚せないように心を決めました。それを決めた彼らはどのようにしました。捕まえた状況の中で、他の少年たちと同じ状況にしなければならないから、自分たちには何かを意見を言う立場ではないから、彼らにも十分答える、話す、何かの弁明できる理由はありました。その当時そのような状況であれば、ダニエルとできない理由はたくさんあります。ダニエルと友達がブドウ酒を飲んで肉を食べたとしても、何の問題も起こらない そのような状況です。それは王の命令だから、それは当然なことであります。私たちが住んでいる今の時代、この日本の社会の中で、日本の状況の中でも、あり得る理由はたくさんあります。いや、神様、誰でもそのような状況では、みんなそのように選択しているのではないのでしょうか。実際にそのような選択したとしても、社会的には何の指摘されない。日本の文化では、いや、それは当然だと思われること、たくさんあります。そのような選択しても、道徳的に誰にも責められることではない。ブドウ酒を飲む、王様の肉を食べる、何の問題もない状況であります。そのようなことが私たちの時代にもたくさんあります。社会的にそれは何の罪にもならないこともたくさんあります。ダニエルの状況がそうでありました。王の命令だから食べても何も問題ではあります。しかしそのような状況の中でダニエルと友達は心を定めました。なぜでしょうか。社会的に何の問題ではなくても、神様の身元でそれが誘惑になり罪のことであれば、私たちはしないことを決めたこと。神様を信じて、神様の身元で歩むことを決めたことであります。愛する皆さん、今年私たちは、どんな歩みを持てばよいのでしょうか。いや、わざわざそこまでしなくてもよいと言われること。いや、わざわざそこまで決断することが必要ではないと言われて、神様の身元で立って、神様の身元で歩む選択をすること。誰も指摘する人がいなくても、そのような状況の中でも社会的に何も非難される理由がなくても、神様を意識して、神様の身元に立って、神様に喜ばれる道を選ぶことであります。私たちが今年神様の身元で、そのような歩みを、そのような道を歩めるように願います。その時はいろいろな不便なこと、疲れることが起こると思います。いや、そこまでもしなくてもいいじゃないですか、言われることもたくさんあると思います。それでも神様の身元で決断を持って歩むこと。いや、日曜日に教会に行って、御言葉を聞いたら、もうそれで十分ではないのか。そうではありません。毎日神様の身元に立つことです。毎日神様の身元に立つことは簡単ではありません。忙しいでしょ。祈る時間がないでしょ。聖書を一緒でも読む時間ないでしょ。それでもその選択をすること。どんなに忙しい、どんなに状況的にそのような余裕がない状況の中でも神様を意識して、毎日神様との交わりの時間を持つことです。聖書と祈りを持ってそのような選択をすることです。不便な生活です。もっと休みたい、もっと遊びたい、もっと自分に楽にしたい。それに逆らうことは簡単ではありません。それでもその不便、疲れる歩みを選択することです。なぜでしょうか？神様を信じるからです。また奉仕の不便さ、疲れを選択することです。いや、神様は今の私の状況でそんな余裕がありません。神様は分かるじゃないですか。こんな調子でできないんです。それでも選択することです。なぜでしょうか？神様を信じるからです。また私たちが愛する不便、疲れを選択してほしいんです。誰かを愛することは決して簡単なことではありません。 皆さん私たちは家族さえ愛することは難しい、そのような私たちです。そのような私たちが家族、また周りの人々、職場の人々、嫌な人々を愛することはとてもとても辛いことです。難しいことです。でもそれを選択することです。こんな嫌な人、交わりたくない人を愛することを選択して、不便な道を歩むことです。なぜでしょうか？神様を信じて神様の身元で歩むからです。教会としては今年新会堂を建てることを求めています。新会堂を建てようとするときにどんな問題が起こるのでしょうか？いろいろな不便なこと、を疲れが出ると思います。みんなの意見をどのように合わせるのでしょうか？どうすればよいのか、いろいろな悩みも出ると思います。それでもそれを選択することです。なぜでしょうか？神様を信じて新会堂を通してたくさんの人々にイエス・キリストが伝われ、用いられることを期待して、そのような疲れの道を歩むことであります。このような選択は本当に簡単なことではありません。毎日祈ること、聖書を読むこと、奉仕すること、伝道すること、愛すること、決して一つも簡単なことではありません。適当な信仰を持っていれば、いや、わざわざそこまでしなくても良いと思われることがたくさんあります。一週間一回教会に行って十分な信仰であれば、いや、これ以上も疲れることはしたくないと思うことたくさんあります。それでもそれを選択することです。なぜでしょうか？周りの人々から、いや、なぜそこまでするのか、そこまでする必要がないと言われることまでもすることです。なぜダニエルはそのような状況の中でそのような選択をしたのでしょうか？王の命令があったでしょう。そのようにしなければ命を失うような状況です。そのようにこのように王の肉と葡萄酒を断ったら将来が見えない、そのような選択です。それでもなぜダニエルはそれをしたのでしょうか？目に見える状況、それより重要なのは生きておられる神様を信じて神様の身元で歩むことであるからです。どんな状況の中でも神様を信じる信仰、神様を意識する信仰を持っているから、彼はこのように反応したことです。私たちの歩みも同じであります。適当な信仰ではなく、どんな時でも生きておられる神様を信じる信仰を持っていれば、必ずその反応が私たちの歩みの中で起こります。その信仰を持って歩んでいる私たちの一人一人に神様の恵みと憐れみが豊かに与えられます。9節を読んでみましょう。ダニエル書1章9節を読んでみましょう。今日の本文、ダニエル書1章9節です。1506ページの1章9節を読んでみましょう。
神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。
愛する皆さん、私たちの歩みの中で不便なことであっても、疲れることであっても、神様の身元に立って神様に喜ばれる道を選ぶ、そして歩む私たちになるように願います。どんなに忙しくても、どんなに余裕がない状況の中でも、自分の未来に何が起こるのかわからない、このような苦しみ、辛い状況の中でも、心を決めて、心を定めて、私は主に喜ばれる道を選ぶ神様の人だという信仰を持って歩めるように、そしてそのような決断の上に与えられる神様の恵みと憐れみを今年豊かに味わう、私たち一人一人がそれを味わって、教会全体が心を決めて神様の身元に歩む時に、どんな恵みと憐れみが豊かにシオン教会に私たちに与えるのか味わう、そして神様にそのような 喜びを持って賛美を捧げ、証を分かち合う私たちのすべての歩みになるように祈ります。アメン。それでは祈りましょう。愛する天の父なる神様、ダニエルはなぜそのような決断を出したのでしょうか。今ダニエルと3人の友達の状況としては、そのような決断は無理であり難しい、そしてそのような決断によって命を失う、将来がもっと暗くなる、そのような決断をなぜ彼らは出したのでしょうか。目に見える状況が全てではなく、神様が生きておられ、神様が全てを収めておられることを信じたからです。そしてそのような決断の上に与えられる神様の恵みを味わったからです。愛する神様、2026年私たち一人一人の歩み、教会の歩みがこのような心を定めて主に喜ばれる道を選ぶ教会の歩みになるように祈ります。そのような歩みに対しては苦しみ苦難もあり、疲れもあり、いろいろな難しいことも出ると思います、行うと思います。それでも私たちの心が定められ、神様の身元で歩めるように私たちの歩みを守ってください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。